2025年明けましておめでとうございます。キット
各地のファミコン名人の道かっこ笑い
4-3、イエーイ。パーソナリティのファミコンキットです。そして
ファミコン男子の松林博士でございます。
この2名でお送りいたします。2025年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ということで、まあ明けましてですね。
はい、
今年は何年でしたっけ？
ヘビです。
ヘビか。はいはいはい、はい。
そうなんですよ。
いやもう、えとがね、その、うん、まあ、年賀状とかで見ると思い出すんですけど。
あ、そう、そうですね。
うん。あとは自分の年だったらね。
あ、そうそうそうなんですよね。そうそうそう。あとなんかあの、家族にいたりとか、
そう
思い出す
ん
で。
うん。
私はなんかちょっと前に、熊手をね、
あの、
お鳥様でちょっと、うんうん、あの、行きまして、浅草の方に。行った時に、うん、まあ、来年の干支の、これ、あの、おまけですって言って、お守りをもらった時に、中に入ってたのが白蛇のお守りで、蛇だったかっていうね。
はいはい、はい、
あの。そこでちょっと早めに気づけるっていう。
なるほど、なるほど。
あったけど、
うん、
蛇、蛇、なんか、金運が良くなるとかないかなと思いながら期待して、
うん、
宝くじをね、買ったんですけどね。はい。
まあね、確かに、いろいろ、そういうご利益がありそうだね。
ねえ。
まあもう初詣にね、行かれた方もいらっしゃるでしょうし。う
ん。ああ。
まあただね、本当にまだまだ寒くて、そして、うん、まあインフルとか、まあいろいろね、流行りまくってるので。
そう。いや、昔からこの正月の、なんかやっぱ三が日までに行かなきゃっていうので、
うんうん、
結構ちっちゃい頃からなんですけど、やっぱそこら辺で風邪ひく。ことが多かったから警戒しちゃうんですよね。
ああ、まあね、確かに。
外して初詣にようにしてるんですけど。
うん。うん、まあ本当に十分暖かくしていただいてですね。
うん。
そして、まあこの番組を聞いて、
そうですね。
元気になってもらって、2025年スタートダッシュを切っていただければと思います。
うん、
ということで、2025年初回 4-3、行ってみましょうか。
今年も、頑張ります。
本編仮
イエーイ。
はい、ということで今年も頑張りますと。まあ去年はね、あの新一の昇進がありましたので、
それがね、よく言われてるのが、
うん、
学校内で新一の広めやった後の新一って、はいはい、うん、なんかあの見なくなる人がいるっていうあのあ、なんか1年ぐらいも休んでいいかぐらいの感じになる人が、うん、で割とちょっと休養期間を置いてからまた活動するみたいな人が増えてらしくて、いや、なんか最近見ないな、みたいなのが多くなるんだよな、みたいな話をよーく聞くんで。
ああ、そうなんだね。
今年も頑張りますってことでね。
あ、
言っとかないと。
うんうんうん。まあまあね。まあそうだよね。いや、
そうなんですよ。
去年は本当に、なんというか1年間かけて、
はい。
ね、広めというか。
そうなんですね。他の業界でもあんまりこの1年間かけてってのない。
うんうんうん。
ね、なんかあの、工業的にも。
うんうん。
お芝居とかでも、そんなにはないですもんね。踊りとかでも、やっぱり、1日とかで発表会みたいな感じだったりするし、お披露目だったりする。
そうだね。
20日、40日以上ってのはなかなか。
まあ確かに。
業界的にも。ねえ、それで力尽きちゃう人の話もよくわか
る。ああ、なるほどね。
そうそうそう。ねえ、この当たり前じゃないかと思われちゃいけないんですよ。この業界ではよくあること。
なるほどね。
窮地になった途端に消えるっていうね。
ああ。
いるんでね。
なるほどね。
なんないように頑張ります。
頑張っていきましょう。
はい。うん。
で、今回は、2025年の期待の、まあ、新作ゲームであったり、あとは最近ゲームコラボがまたいろいろあるので、はい、まあ、そのゲームコラボのことについてなどを語っていきたいと思っております。
はい
はい、で、今年の期待のゲームというと、まず私はときめもの、はい、リマスターというかね、あれが2025年に出るってなってるので、まずは一つはそれが、あの、楽しみですね。
はいはい。
去年が30周年、ときめも30周年があって、で、記念のメモリアルライブがあって。
ね、すごいのが。
そうそうそう。
すごいのがありましたもんね、うん。
で、その時に、その時はまだ言えなかったけど、その少し後に、うん、時 きメモ初代のね、やつが、
はいはい、
リメイクされますよっていうアナウンスがあ
って、うんうんうん、
あ、これがあったからこのメモリアルライブも、
そうですね。
あったのかな、みたいな。
うん。うん、
まあ、しおり役の金月まみさんもね、
うん、
まあ、その時はもう、後で来たのが、まあ、ライブの時には知っていたんだけど、うん、まだオープンにできないので、
うん、
ときめも動くかもよ、みたいな、そういう感じのことを言ってたんだよね。
そうなんですよね。うん、なんで発表そんな遅れたんですかね。
なんだろうね、わかんないけど。
ライブの日にやった方がいいじゃん。
まあね、確かに盛り上がりそうなのはありますけれどね。
まあ、もうね、無事に出るのは、もう、安心ですよね、
う
ん。
そうだね。
うん。
なので、まあ私はそのライブの後に、
はい、
もう久々にときめも初代やりたくて、
はいはいはいはい、
どうしにかしてやれんかと思ったら、私が持ってるビータ、PS ビータでできるということが分かり、
はいはいはいはい、
で、PS1 じゃなくて、1ってあの1じゃなくて、ONE と書いて PS1 っていうハードがあったんですけど、
うん、
プレステ、初代のやつのゲームが遊べる廉価版のハードみたいなやつ、
うんうんうん、
と、あと PSP の、PS アーカイブにときメモがあってですね。で、それをビータで購入してダウンロードしたら遊べることが分かり。おーと思って久々にやったら、うわー、これは懐かしいなっていう。もはや懐かしいなっていう感じでしたけど。まあ、PS、プレステがね、前回の放送で言った通り、去年が30周年。
はいはい、うん。
で、1994年にプレステが出て、
うんうん、
で、1995年の10月に、そのときメモのプレステ版が出て、うん、まあその前に、PC エンジン版もちろん出てたんですけど、
うん、
ただやっぱり知る人と知るって感じだったんですよね。PS、はい、じゃない、PC エンジン版のときメモは、
うんうんうん。はいはい。
で、PS 版でめちゃくちゃ人気が爆発して、そこから、はいはい、まあ今に至るわけなんですけど、まあ私も本体と、PS 本体と同時買いしたのがときメモと、あとツインビーヤッホーっていう。
はいはいはい。うん、
ツインビーヤッホーと、出たらツインビーのデラックスパックってやつか、
うんうんうん。
その2本を本体同時買いして、まあどちらもコナミですけど。
いや
ー、そうそうそう。
あ、でも、ときめきメモリアルが、うんうん、作られる前の文脈の、
うん、
美少女ゲームと、エロゲーの歴史を、
はいはいはい、
まとめる、語るっていう YouTube の動画があって、
なるほど。
こういう、この文脈とこういったのシステムの開発から、
うんうんうん
うん、ときメモの流れになったんだっていうのをずーっとその説明してる動画があって、
はいはい、
めちゃくちゃ面白かったんですよ。
なるほどね。
なんかそれでやっぱときメモ、やっぱり、出るべくして、そのタイミングで出たゲームだっていうのを言ってて、
うんうんうんうん、
やっぱりなんか、重みが、考えられたシステムのゲームなんだなっていうので。うん、
そうだね。まあ確かにときメモは、やっぱゲームとして、改めてね、やってみて思ったのは、
うん、
ゲームとして面白いんですよね。
うんうんうん、
まあ、もちろんそのキャラクターの魅力とかもあるんですけど、
うん、
ただやっぱ単純にゲームとして面白いなって思って、久々にやってみて思ったのが、
うん、
なんか、その、3年間っていうね、その、学校生活の中で、で、うん、主人公、プレイヤーのパラメーターを上げて、その上げたパラメーターによって、まあ仲良くなれる女の子が登場するみたいな。
うんうんうん、
っていうのもやっぱゲームシステム的にすごい秀逸だし、
うん、
まああとはその、学園生活の中の本当に、なんていうか定番の運動会であったり、うん、あとは、修学旅行とか、
うんうんうんうん、
まああと文化祭とか、なんかそういう学園生活の中の、あるあるみたいなね、やつもあるし。まあ、あとはその、ただやっぱゲームとして面白いのは、私はこのギミックがすごい好きなんだけども、3年間同じ部活に所属してると、その部活ごとの奥義を習得するんだよね。
はいはいはい。
で、それが番長と戦うときに、その奥義として使えるっていう。やっぱ全部の奥義見たくなるもんね、あれね。どんなのがあるんだろうかっていう。で、帰宅部にもちゃんと 奥義があって、3年間部活に入らないと習得できる気分爽快っていう奥義があったりとかしてね、非常にゲームとして面白かったですね。うん。まあ、それが、まあ、今年リメイクされるということなので、非常に楽しみにしております。
いや、いいっすね。
あとはどんなものが出るかっていうのは、ちょっといろいろサイトを見てみると、うん、
はい。
グランドセフトオート6、2025年秋。
根強いですよね、やっぱね。うん、
あと、デスストランディング2。
はいはいはい。
オンザビーチ。
なるほどなるほど。これ
も2025年。
はいはい。
ですね。あとは、ゴーストオブヨーテ。ヨーテ。ゴーストオブツシマのあれかな？
はいはいはい。ヨーテさんのやつ。うん、いや、いいっすよね。
2025。
やっぱちょっと北の大地は、この間もゴールデンカムイのドラマ版とか、
うんうん、
だけど、やっぱ北の大地の、旅ってのはロマンがあるなと。
なるほどね。
もう、こっちとはね、やっぱ試される大地でのね。やっぱちょっとね、楽しみですね、やっぱ。
そうだね。あと、
ツシマがやっぱり名言が結構、いっぱいあってネットミームとかになってたりした、誉れは浜で死にましたとか、誉れがっていう、なんかあっちな、ね、メーカーというか、そこのスタジオならではの、その、うんうん、日本で聞くとなんかすごく、こう、染み入る言葉が結構多いので、はいはいはいはい、私はちょっと、うん、その当時はプレステ5とかあっちの、あんまりいいの持ってなかったんで、
うんうん、
スシマとかは実況で見てたんですけど、
うん、プレ
ゲーム実況で見てたんですけど、あ、やっぱなんか昔、向こうの人のスタジオで作る時代劇っていいなと思ってて、
うん、
味わいがある、やっぱり。
なるほどね。
っていうね。ちょっと昔はなんだこれっていうのが多かったですけど、うんうん、ね、アサシンクリードでちょっと燃えてましたけど、
うんうん、
ツシマの感じの、いいなと思って、やっぱ将軍も流行ってましたしね、ネットフリックス。あと、
うんうん、
どうでした次、あれ。ネットフリックスとかでもね、うん、ドラマ、真田広之のやつもあってたので、今やっぱ、両手は、やっぱなんか面白そうだなって思ってますね。
あとは、ドラッグエ1、2ね。HD2D。あ、
これ、なんか仕掛け、何があると思います？
なんだろうね。ちょっと。次
は、まあ、オルテガのことがちょっとわかるみたいな、
うん。
だったけれども、1、2だと、なんかあるみたいなことは言ってましたよね。
そうだね。まあ、個人的には、2でサマルトリアの妹を、こう、はい、パーティーに入れられるとかだったら、面白いなとか思いますけどね。
なるほど。だって、ドドのそうですもんね。
そう。うん、まあ別にその完全に入れ替えるわけじゃなくて、2ファミ版の時に、
はい。
追加されたイベントでサマルが、
はい。
ベラヌールかな？ベラヌールの町に初めて行った時に、
はい、
病に倒れてしまって、
うん、
で、それで世界樹の葉を取りに行って、
はい、
で、持って帰ってくると、サマルが復活するっていうか、治ってまた戦線復帰するっていうイベントがあるんだけども、
はい、
例えばその期間は妹が代わりに、入るとか。
いや、なんか、そこら辺はでもなんか、合いそうですね。
うん。
合いそう。でも、なんかシナリオ追加があって、
うんうん、
で、プラスなんかこう、12あたりにうまくこう、
つながるような
仕掛けがそこで来てほしいなっていうのはありまして、ね、11の時にやっぱ3に、
そうね。
ね、ちょっと3というか、ものロトにも天空にもつながる、うんうん、仕掛けがあったじゃないですか、11だと。
うん、
ああいうのがね、ワンツーの方にやってくれると。
なるほどね。
激アツでまた12が楽しめるじゃないかなと思って。
まあそうだな。あとは、うん、2で掘り下げられそうなのは、竜王の子孫の、
はい、はいはいはい。
ひ孫だっけ、なんか、竜王の城にいるじゃない、
なんでしたっけ、なんでしたっけ。
なんか、まあ、ハーゴンとかを、倒してくれ、みたいなことを、
はい、
まあファミコン版でもね、言ってくる、うん。私は竜王のひ孫じゃ、みたいな。
はい、はいはいはい。
だから最近はハーゴンとかいうやつが幅を利かせてきて、
はいはい、
うん、なんか肩身の狭い思いしてるから、なんか、倒してくんないみたいなことをなんか、言ってくる竜王のひ孫みたいなの言いましたけど、
はいはい。
あそこもなんかね、掘り下げられそうな。
ああ、なるほどね。やっぱ、
うん。はしますね。
う 仲間にならない。
まあ仲間に、あそうだね、仲間にな、だからやっぱり、基本3人は崩せないと思うので、
そうそう
そう、やっぱサマル離脱のところは結構その、復活するまでに、例えばさっきの妹が入ったり、竜王の子孫が入ったりとかは、全然ありなんじゃないかなっていう。
なんか、あと、お助け NPC みたいな。
う
ん
う
ん、
う
ん、
そうそう、そういうやつ、ね。
操作ないけど、ついていくみたいな。
うん。
ね。いや、なんかやってくれるんじゃないかなとは思うんですけどね。
だって、ローレシアたちのさ、
うん。
親世代だってロトの子孫なわけで。
そうなんですよね。何してた？
ああいう人がね、もう、息子に任しておけん、わし自ら出るみたいなのがあってもいいわけでね。あ、ちょっと楽しみですね。
うんうんうん、うん。
ドラクエ1の方もね、基本的に一人パーティーですけど、なんかそこにも、何かしか NPC みたいな人が出てくるっていうのも、まあ、ありかなと思いますし。
そうですね。うんうんうん。
まあ、ちょっとこれも期待ですね。
うん。
まあ、本当にもう、1年間に出るゲームの量が半端なく昔に比べたら増えてるので、
うん。
まあ、なかなかこう、どれを遊ぼうかみたいになるかもしれませんけれども。
いやそうだな。でも、うん、2025年内ってわけじゃないんですけど、楽しみなのは、
うんうん、
狼の、
ああ、はいはい、この前。
が発表されて、やばいと思って、これは、うん、ね、でも何年後ぐらいだからなんですかね。もう作って
た。そ
うだね。僕はじゃなかったような気が。なんかその前になんかちょっとは多分太陽伝とかが、
うんうんうん、
DS とかで出てた太陽伝とかのリメイクとかが一回出て、
うん、
とかなのかなって、その次に続編、狼続編。だから、あと2、3年後とか、
う
ん、
そうだね。
かなーと思いながら。
これは見た瞬間に、ハクシさんに LINE で、はい、狼新作って送りましたからね。
マジでって言われました。外だったんですけど、
いやー、これは、そうだ、確かにね。
そうなんですよ。
うん、
なんかね、こういうの発表された後、任天堂とかだったらば、
うんうんうん、
実はもう明日から予約って
。ああ、そうだね、うん。
ちょっと、ね、こっちの、あれは違うんだろうな、クローバーは違うんだろうなっていう。
そうだね、ちょっとまだいつなのかは、明言はされてないですけどね。
でもやっぱりあのゲームはやっぱりね、国の宝ですからね。まあね、本当に。
うん。狼。まあ、あとはドラクエ12?12、うん、もね、
12、12。
どうかっていうのもありますけどもね。
いや。ねえ。なんか、シナリオをすげえ期待してるんですけどね。
うん、
だって、ドラクエってもともとダークなシナリオじゃない。それが、もっとダークなドラクエにって、堀さんが言うってことは、
うん、
本当にもう気持ちが落ち込むあのドラクエの味ドラクエなんですよ。どっちかっていうとドラクエ10とか11、10と11って同じスタッフが、関わって作ってるんですけど、その、打つシナリオみたいなのが、
そうね、
提示された時にみんなドラクエの味がするって言うんですよね。
なるほど。
その、ドラクエの味をさらに、こう、なんか、旨味調味料みたいなのを足したゲームが出るんじゃないかっていうね。いやー、本当にもう、めっちゃ期待してるけど、出るのかなーっていう。やっぱなんか、ね、鳥山先生とか杉山先生の訃報が、
そうね。
やっぱりこう続いてて、
うん、
やっぱ、わーってなったんで。
そうだねー、
うん。
これはちょっと本当に期待しているところですね。
ね
まあそして、まあ何も続編も、続報もないもないですけど、
うん、
ファミコン探偵クラブが、
はいはい、
エミオっていうのがね、
うん、
昨年出まして、
はいはいはい、
で、完全新作、まあその前に、はい過去作の、まあスイッチでのリメイク版があってからのエミオだったんですけど、はいはい、なんとなくそのエミオをやって、あ、これなんかシリーズ化されるんじゃないかなっていう、その、ファミコン探偵クラブシリーズが、はいはいっていうのをなんとなく感じたんですね。
ああ、なんかでも、なんかそっち系が結構群雄割拠になってきて、
うんうん、
パラノマサイトもめちゃくちゃ売れて、
うん、
まちょっとコミカライズとかいろいろ発展して、またなんか続編出るんじゃないかって話になっていて、
うん、
あとアパシの学校であった怖い話の、うん、男子校であった怖い話がなんかすごい評判が 良かったみたいなので、この、年末に出たのか、
うんうん。
で、それでなんかもう続編の話が出たっぽいので、また学校であった怖い話シリーズも、
うん、
新作で出るか、まあ、PC 版で出たやつがまたリメイクされるか。
なるほどな。
で、また出ると。あと、すごく楽しみにしてるのが、都市伝説解体センターっていうゲームが、
うんうんうん、
去年からずっとちょっとずつ情報公開して出たんですけど、
うん、
それも出ると言って、なんかめちゃくちゃ出ますね。アドベンチャー系と推理系。
そうだね。
うん。
まあ、あとは、エッグコンソールっていうね。
はいはいはい、はい。
プロジェクトエッグっていうね、昔のゲーム遊べるようにしてくれてるプロジェクトがあるんですけど、
は
い、
うん。
まあ、それがスイッチでも遊べるエッグコンソールっていうのがあって、
はい。
まあ、それで本当に昔の名作であるイースとか、
はいはいはい。
まあ、ザナドゥとか、
うんうん。
そういうのが、まあ、ソーサリアンとかそういうのが遊べるようになっているので、うんうんうん
ね、
これはね、ちょっと私も久々に88とかのゲームをちょっとやってみたいなって思ったりしますね。
いやーなんか、この間ね、もうメーカーさんが、うんうん、でもできますよっていうのを、こう、X で、ポストしてたので、
うん、
やっぱり、なんか、そういう昔のができるよう系が、急にこう、X 上にポンと出てくるんですよね。
うんうん、
で、この間びっくりしたのが、美少女ゲーム、PC とかもっと古いやつの、うんうん、を復活させよう、復刻プロジェクトみたいなのが立ち上がって、今年中に、狂った果実の復刻版が出るっていう、
お
私なんか美少女ゲーム規制が厳しくなった時の事件のニュースみたいなのとかがよく、
うん
うん、都市伝説系の YouTuber さんとかが取り上げてるときに、うん、サオリ事件とかをやってる。
はい、サオリ事件ね。
必ず、狂った果実も取り上げられるんですよ。
はい。
で、それでしか見たことないんですよ。
ああ、なるほどね。
ビジュアル綺麗じゃないですか、絵とかが。
うん、そうだね。
で、当時の、スタッフさんとかが今めちゃくちゃ X でポストしてて、
うん、
これやりたいなと。一度、やはりこれだけ見ててね、伝説の、うつゲーですか、
うん、
うつゲー特集とかでも必ず出てきますよね。
そうだね。
はい。トラウマゲー、うつゲー。
確かに、確かに、はい。トラウマ必死のうつゲーが令和に復刻って書いてあるね。
いや、これはちょっと、ちょっとね。
やばいだろ、これ。
いや、本当にこれはちょっと気になってるところですね。はい。
なん
か岡本かなと思ってね、はい。
まあね、そうね、うんうん、確かにね。まあいい時代になったなと思いますよ。いろいろ規制があってからのね。
そうです。一番規制がもうダメだってなった時のやつを、
うん、
さあ今ダメだってなってる令和にぶっ込んでくるって。これはすごいですよ。
そうだね。いやー、まあでも確かにこういうものもね、誰かが、うん、残さないと、本当に失われてしまうのでね。
ねえ、やっぱり、だから貴重だなと思ってまして。
うん。確かに、確かに。狂った果実か。
いや、すごいですよね。びっくりしますよね。
やばい。
急に出てきたって。
急にだね。
いや、狼もびっくりしましたけど、うん、狼の続編、続編、やったってなったのと、今っていうね、
うん、
驚きがあるので。
うん、確かに、そうだな。あ、美少女ゲーム復刻プロジェクトね。どんなやつを復刻していくんですかね、今後ね。
あ、ですよね。まあまあ、この時代のやつなのかなって気は
しますけど。はい、はい、はい。
ええー。うん、うん、うん。
いや、まあ、ちょっと楽しみなような、怖いような感じもしますけれどもね。
これ、なんとかしてやりたいなとは思って。
なるほどね。
うん。
まあ、あとコラボっていうのだと、なんか、最近いろいろありますね。
はいはい、なんかドラクエ3の、うん、買いに合わせて、ローソン100で、うん、なんか はいはいはい、いろいろ買うと、なんかグッズのやつに申し込めますよ、みたいなポイント制のやつなんですけど、うん、コラボ商品の食べ物自体が、
うん、
なんか結構めっちゃうまく、美味しくって、
ほうほうほう。
まあ、ドラクエコラボの時は、スライム蒸しパンって、あって、
うんうん、
ミルク味の水色のやつと、
うん、
スライムベースはカスタードクリーム入りで、メタルスライムは黒ごま味。
うんうんうん、
ではなんか定番でいつも出てたやつなんですけど、なんかロトの印が入ったロトのパンとか、というのも、パンシリーズは、まあちょっと、まあ定番だったんですけど、うんうん、おにぎり。ドラクエ3のおにぎりがあったんです、
うん。
で、勇者のカレーピラフおにぎり、
戦
士の唐揚げおにぎり、僧侶の梅しそご飯おにぎり。
なるほど。
魔法使いの辛口肉味噌おにぎり。これのうちの、戦士の唐揚げおにぎり、ニンニク醤油だれ。
うん。
めちゃくちゃ美味しかったんですよ。
ああ、そうなんだね。
なんか、唐揚げおにぎり食べなかったんですけど、うん、今までって。
うんうん、
まあまあ、あの、なんか、戦士のこのビジュアルが、やっぱ、可愛いから、
うん、
じゃあ、ちょっと肉の方行くかと思って食べたら、
うん、
めっちゃうまくて、
へ
ー、バナや体力が自慢のメインアタッカーの戦士をイメージし、スタミナがつくニンニク醤油だれを絡めた唐揚げを乗せましたっていう、なんですけど、いや、めっちゃうまかったですね。あと、カレーピラフおにぎりは、なんかあの、勇者の呪文、デイン系の呪文をイメージしたおにぎりですっていうカレーが。
ああ、なるほどね。
はい、梅しそご飯は、まあ、もう、あの、味方を癒すサポート役である僧侶の優しさ、回復をイメージしたおにぎりですと。辛口おみ肉味噌魔法使いは、メラ系呪文をイメージしたおにぎりです。
あ、
まあ、辛口だから、口の中に燃えるようなかったなっていう ね。だから、まあ、すげえ愛があるコラボのメニューで、かつうまいっていう。
なるほどね。
めっちゃあって。あと、あの、ガチャガチャで、すごくなんかあの、ゲームコラボ、しかも懐かし系のゲームコラボのガチャガチャがいっぱい出てまして、プレステ30年の、記念したあの、うん、各世代のプレステコントローラーと PSP と、
ほうほうほう、
あと PS のあの拡張の遠方でもできるやつとかのミニチュアの、
うんうん、
あのキーホルダ
ー
があって、これ見つけて帰りに買おうと思ったら1日ぐらいで売り切れに完売してて、
はいはいはい、
すごい。あとセガ、
うんうん、
セガのハードとかの、ミニハンカチだったかな、ポーチとか、とかも、あの、ガーッと出ていて、
うんうん、
なんか、それも結構な、あの、みんな人気で、
へ、
なんか、あとは、あと、あの、星のカービィの、
うん、
昔から出てますけど、めっちゃくちゃ多いですね、今、最近。
ああ、カービィ。
カービィ。なんか、すごい、今、カービィ、盛り上がってますよ。そういう。なんか、どういうことかなって思ったんですけど、
うんうん、
ガシャポンであった、星のカービィの、うん、あの、リップクリーム入れっていうのがあったんですけど、
ほうほうほう、
これがめちゃくちゃ可愛いので、
うん、
あの、ぜひ、あの、見かけたらちょっと買って。
なるほど、なるほど。
ただ一つ注意点があって、うん、メンソレータム。あの、メンタームじゃなくて、メンソレータム。
うん、メンソレータム。
しか入らないです。
ああ、そうなんだね。
他のは入らない。
入んないんだね。
はい。
なるほど、なるほど。
あるんですけど、うん、なんか、おしゃれなグッズとか、うん、あと、リアルな、
うん、
そのゲームハードとかを模したガチャガチャみたいなのがめちゃくちゃ出てるんで、
も
う見つけない、見つけたらすぐ買っとかないと。
そうだね、なくなってしまうんでね。
そうです。もう会社の前に見て、
うん、
あ、帰り買うか、じゃあ多分もう、ダメだしね、駅とか。
なるほどね。
そんなにみんなプレステの、あの、コスパ
を。やつが欲しいのかっていう、
ね。びっくりした。
なるほどね、うんうんうん。まあもうお時間になってまいりましたが、
うん、
ぜひそう、今さっき言ったように見かけたらすぐに、
あ、そうそうそう、
買わないとなくなってしまうのでね。
うん、そうですそうです。
これいいなと思ったらすぐ回してみるっていうね。
そう。惜しかったね。ハローマックのガシャポンがね。
ああ、あるね。
うん、私がね、最後の一個だったんですけど、靴流通センターが出てきて、
なんか。そっちかっていうね。なので皆さんもなんか面白いコラボのね、グッズなどあれば、教えていただければと思います。というところで、
はい、
本編仮でした。はい、エンディングでございます。では白地さん、告知などお願いします。
はい、白地でございます。1月8日発売の週刊現代の方に、
うんうん、
私の方が時代小説の書評の方を書かせてもらってます。
すごいね。
日本一の書評っていう、毎回週刊現代のコーナーがあるんですけど、うん、いや、なんともう直木賞作家とかの次とか、なんかそのくらいにね、各、著名、各界の著名人が、その、うんうん、それぞれの書評をやったりするんですけど、うんうん、いろんな、その、月に出てる本のやつをやってたりするんですけど、あ、次私でいいんですかみたいなね。載ってますので、ぜひともちょっと、お手に取っていただければと思います。
うん、はい、お願いいたします。はい、まあ、冒頭にも申しましたが、本当にまだまだ寒く、で、うん、いろいろ、インフルも始め、いろいろ流行ってますので、うん、 本当にあの、あったかくして。
あ、で、日本酒とカレーがいいっすよ。
ああ、そうだね、確かにね。
あったかさ、あったかさ、うんう
ん、あったかさね。で、まあ本当休むとき休んで、うん、で、まあ人混みもできるだけこう、避けて、
うん、
まあ難しいかもしれませんけども、で、まあやっぱり本当に、あの、自衛していくっていうのが一番重要だと思いますので、
うん、
で、まあもし、運悪くかかってしまった場合は、あの、ゆっくりお休みになりながら、まあ、当番組を聞いていただいてですね。あの、十何年分ありますんで。
あ
の、聞いてないのが、まあ、別に、最初から聞いていただいても、あの、十何年分楽しめますからね。
お、十年前の私のあの、十年前じゃない、あの、数年前の、私のその FF14 を始めた時の話、うん。
ああ、ね、あわってなった頃の。
今とは全然違いますから。本当にね、今はもう何百時間も出ますからね、
本当に。なので皆様元気にお過ごしいただければと思います、
はい、
ではいつものご挨拶で締めたいと思います。ということで、ありが
太陽ホエールズ。